Radio.
やがやがやがやがよ。ラガ。RSC ファミリーロンスエクスプレス。We run the press。やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように。できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第134回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は10月26日、オンエアは11月2日からになります。いやー、これ134回目なんですけど、今回でこんなにねバタバタした収録は初めてかもしれないですね。京口選手の公開練習が終わって、そのまま今こうスタジオ入りして、今まだ1分ぐらいなんですけども、というわけでね、今回のゲスト電話出演になります。初登場です。日本スーパーフェザー級チャンピオンの坂浩介選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今はどちらにいるんですか？
あ、もう今は自宅で、
はい、
ちょっとお店の準備をしてました。
ああ、その話はまたしながらという感じで。この番組は何ですか？はい、してくれてるみたいな話を聞いたんですけども。
はい。うん、一応、ちょいちょいたまに聞かせてもらってます。
本当ですか？
はい。
ありがとうございます。ね、この間の試合終わった後に声かけた時に、お、ついにみたいなことを言ってくださったんで。
はい。
うん。最近はね、そう、はい、関西の選手も結構こう電話で行けるってことが分かったんで、
は
い、出てもらってるという感じなんですけども、はい、はい、9月17日に奈良井選手に6回TKO 勝ちし、なんでおかしいですか、はい、2度目のタイトル防衛果たしましたね。
はい、
いや、年間最高試合の呼び声も高い、すごい試合でしたけども、はい、
そうですね、うん、もうすごい試合になってしまいましたね、本当に。
なってしまったと。
はい。
はい。
いや、もう戦前から、ね、うん、ちゃんと勝って、
うん、
まあ、次に行ける内容であったりとか、
うん、
まあ、ボクシングを教えたるだの、
うん、
言ってたんですけど、
うん、
まあ、すごい試合になってしまったんで。
はい。いや、見てるこっちはね、
はい、
もう手が震えるぐらいすごい試合あったけど、やってる本人とその陣営はもうハラハラですよね。
そうっすよね、自分でも戦いながらやっぱもうほんまコロコロいけるとか、
うん、
ちょっとやばいとか、
うん、
もうそういう気持ちがもうほんまめちゃくちゃ入れ替わりましたね。
は
あ、ちょっとやばいやばいやばい、どうしてこうして、あ、どうしようどうしようっていう感じと、
うんうん、
よっしゃいける、もうここでいいかなって思ったり、
はいはい、
でもなんかそれがもう一瞬にしてパンって逆転するんですよ。
はあ、うんうん、
これでも急にやばいって、はい、
初回にもらったダウンはどうでした？
あー、そうですね、あれはうわっやってしまったなーっていう感じやったんですよ、
うん、
初回のダウン、
はいはいはい、
だからそこまでそのダメージがどうとかっていうのは、
うんうん、
そんなになかったですね、
はいはいはい、はい、で、はい、2、3とこう盛り返してさすがだなってところから4のダウン、
はい、はいはいはい、
これはいかがでしたか？
これもちょっと、あ、効いたなっていうのがあって、
うん、
あ、なんとかなんとかなんとかと思って、
うん、
そうですね、ディフェンスに回ればよかったんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっと強気なとこがちょっと出てしまって、こうパンチを返そうとしてしまって、
はいはいはい、
やっぱそこでもらってもう最後ちょっと効いてしまって、こう倒れてしまったっていう感じですね。
これはどういうあの、はい、これに4はね、効、はい、いたように見えたんですよ、相当。
はいはいはいはい、
うん、あの、
はい、
なんだろう、いや、やっててまずいというか、はい、なんだろうな、
はいはいはい、
これは持っていかれるかもみたいなのとかあったのか。
ありましたね、まずい、あ、まずい、やばいっていうのはありました。でも、
うんうん、
まあ、全く動かんわけじゃないから、
はいはい、
でもそういうもうなんかいいパンチをもらったら危険だなっていうのはあったんで、
はいはいはいはい、
まあ、なんとか生き延びるための動きをして、
あ、
もう今は今回は返すよりも生き延びようっていう感じで、
うんうんうん、
っていうのが、まあ、その4回のダウンと、
うんうん、
でも実は一番やばいなって思ったのは、
うん、
5回に僕がダウン奪ったじゃないですか。
奪いましたね、クロスでね、はい、はいはいはい。
あれの後なんですよ。
え、全然分かんなかった
けど。思いますか、実はあれの後が一番やばいと思いました。
うんうん、と言いますと、うん、
相打ち気味のカウンターの右でダウンを奪って、う
ん、はいはい。
で、そこから行こうって思ってるところに、ちょっといいパンチもらってしまって、
うん、
ちょっとそこで終盤ちょっと連打を受けてるときに、
あった、ありました、ありました。はいはいはい、はい。
あ、やばい、これは、うん、なんていうんですか、僕の体がやばいというか、
うん、
止められてしまうかもしれないっていうやばさが、あ、これ自分が何も返さず立ってたら、
うん、
受けて受けてってなったらやばい、これ止められてしまう、なんとか返さないといけない。でもこれで、
うん、
それこそ4ラウンド目にもらったダウンっていうのは、まあ、ちょっと余裕があってパンチを返そうと思ったところに、うん、またさらにそれを外されて追撃でパンチもらって倒れてしまったんで、
はいはい、
なんか軽い気持ちでパンチを返したらまた外されてもらったらやばいなっていう思いと、
ほう、
でもパンチを出さないと止められてしまう、受けに回ってたら止められてしまうっていうやばさと、
うん、
僕はなんかこの5ラウンドの底がもうお互いダメージも溜まってて、もうどこで止めないといけないかっていうのをレフェリーもきっと探してるだろうなっていうのはあったんで、
はいはいはい、
なんか僕の動きで決まるなっていうのがめっちゃあって、
は
あ、だから僕はもうそこが一番怖かったっすね。まあ、もちろんね、それまでに止められてしまうタイミングはもちろんありましたけど、
うん、
まあまあもうそこは運よく続いてしまったんでよかったんですけど、
あ、でもも
うあの、そうですね、5ラウンドのあそこがほんまにもうやばい、どう止められないためにはどうしたらいいかっていうことを考えて、でも、
うん、
手を出して外されてカウンターとかもらってしまったらもう本当に倒れてしまう、止められるとかじゃなく負けてしまうっていうのもあったんで、
うん、
だからもうなんとかタイミングとか雰囲気見て手出してまだ生きてるでっていうところを見せながらってやってるうちに5ラウンドカンカンって終わったんで、ああよかったっていう。
そんなことを考えながら打ってたんですね、心の中、あの頭の中で
打ってました。あの5ラウンドはもうほんまにそこがもうここめっちゃ勝負やったっすね。
はあ。で、5話終わった後はセコンドからどういう指示が出たんですか？
あ、大丈夫大丈夫って、こっからこっからやからって、だんだんようだんだんコウスケは見えてきていると、
うん、
だんだんその外せタイミング、相手を相手の動きとか相手が何してくるかっていうのを見、うん、読めてきてるから、
うん、
もうこのまま行ったらいいよって。
はあ、
もう別に、うん、はい、そんななんか指示、めちゃくちゃ指示があったわけじゃないですね。
あ、で6で終わったわけですけども、
はい、
あそこでやっぱボディ打つところがしたたかというか、
は
い、
ああ、
うん、
そうっすよね、
そこでそれ出すかってい う,
うん、思いました。あ、本当ですか、そう感じました。
うん、そこでそれをきっちりこう冷静に出してくるところもすごいし、
はいはいはい、
実際、
はい、
奈良井選手どうでした、やってみて。
いい選手やったっすね。
いやね、はい、はいはい、
やっぱり本当に取る側の気持ちで、やっぱあの年で日本チャンピオンになろうかっていう試合をするってことは、うん、あ、こんな気持ちがあるんやなっていうのは、
うん、
めちゃくちゃ感じましたね、勢いとハート、
うん、
はい、
めちゃくちゃ落ち着いてましたし、やっぱり対策がすごかったですね、奈良選手の。
そうですね、
うん、
もうまんまとハマってしまいましたね、うん、向こうが言ってたみたいに作戦がハマりましたっていう通り、
うん、
ちょっとハマってしまいましたね僕が。
あ、うん、これ途中で変な話、心が折れそうになるとかそういうのあったんですか？
あ、僕ですか、
はい、
いや僕はないんですよ、なんか、
うん、
そこに関してはもうなんか煽りから言ってたことじゃないですけど、うん、やっぱ僕がチャンピオンで、まあ向こうはチャンピオンじゃないっ っていうことを言ってたんで、なんか僕はチャンピオンやから別になんか折れるとか折れ、
全ての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh yeah.メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
だって両方、はい、両方
はい、あ、じゃあ後半戦あっという間にスタートですので、
はい、
で心が折れることはなかったと。
なかったっすね。
お
ー、やっぱり
木村義満戦とはまた違う感じでした、やってみて。
あー、だからあれの反省がありましたね。
あ、
うん、中里会長ともずっと言ってたんですけど、
はいはいはいはい、
もうあれなんか自分はあの試合をちゃんと超えれたなって、自分の中で、
うんうん、
今回の試合っていうのは、まあ、背格好も似てるし、
うん、
ボクシングとしても似てるんかなと思って、この試合をクリアできたら、
うん、
僕は去年のあの12月の試合っていうのをの悪いイメージっていうのを消しされるかなっていうのは思ってたんですよ、やっぱり、
うんうん、
それを自分はちゃんと払拭できたかなっていう、うん、もうまさにやばい瞬間っていうのは1ラウンドのあのダウンっていうのは、うん、木村戦での
うん、
あのっていうのと重なるんで、
うんうん、
でもそれが木村戦では強気で出すぎてしまったんで。
なるほど、はいはいはい、
今回はもう少し考えてボクシングができたんで、
うん、
だからまあ良かったなっていう感じですね。
なるほど。これ、はい、逆転系ってあったんですか、これまで。
ありましたね。
お、何戦ですか。
何戦目あれ。初めて僕が日本ランカーに挑戦した試合なんですけど、
はいはい、
あれいつやろう、まあ京口龍斗戦、
はいはい、京口さんの選手のお兄ちゃんですね、うんうんうん、
はい、あれが1ラウンドにダウン奪われて、
うん、
で3ラウンドに倒し返して勝ったっていう、
うん、あ、
それが逆転ですね。
うん、じゃあ久しぶりのあれですね。
そうですね、もう逆転はしんどいっすよね、やっぱり。しんどいっすか。
これでもね、22勝中 19KO なんですよ。
ああ、はい。
これどうなん、倒すことにやっぱこだわりというか
ありますね、やっぱ。なんとか、うん、そうですね、もうずっと練習からどうして倒すかっていうような練習はやっぱり、
はいはい、
してますね。どうやってパンチを、
うん、
直撃させて倒すのかっていう。
それほら、勝ちにこだわるっていう選手もたくさんいるじゃないですか。
はいはい、はい、
その中でこう倒すことにこだわるっていうのはなんでなんですか。
あー、なぜ、やっぱりなぜ、ほんまっすね、なぜなんですかね。
まあでも坂選手の試合は面白いっすね。
はい、ありがとうございます。
勝っても負けても
勝っても負けても KO なんで、
はい
はい、
まあ、いや負けるときはこう言ったらあれですけど、
はい、
パタッと負けるんだけど、
はいはいはい、
勝つときはそうですね、豪快に倒すという、
はいはい、
うん、ね、面白い、
ね、まあ、そうですね、
うん、
面白い、やっぱ面白い試合をしないとなっていうのはありますね、やっぱりせっかく見に来てくれんねんから。
はいはい、
そうですね、そういう気持ちはありますね、うん、
ただなるべくパンチはもらわずにっていうところもありますよね。
本当は、はい。
もっと上を目指すならってところで。
はいはいはい、うん、まさに、うん、まさにそうですね。
これ調べたんですけど、デビューした年、はい、最初はアマチュアでやってて、
はい、はい、
で、関西大学です。
はい、
で、あ、ケンシロウ選手と同期ですよね。
はい、
で卒業して、それでデビューして、
はい、卒業する前ですね。
あの、うん、
はいはい、
デビューした最初の年、これ 7戦やってるんですね。
や、そうなんですよ。めっちゃしんどかった。
いや、見たら、いきなりこう新人出て、すごいのやってるなと思って。
はい。
はいはいはい。
減量がもう、めちゃくちゃしんどかったですね。その時、ちょうど体も大きくなる、若かったんで、二十歳とかだったんで。
はいはいはい。
やっぱ試合ごとにどんどん体も強くなって大きくなってるなっていうのがある中で、
うんうん、
もう1ヶ月に1回ぐらいのペースで
ですね、
うん、3月から12月までで7試合やったんですよ。
はいはいはいはい。
だからほんと1ヶ月に1回ペースぐらいでやったんで、
はいはい、
いやもうそれが一番しんどかったですね。
でその全日本新人王を言ったんですけど、はい、全日本新人王決定戦で当たったのが、
はいはい、
後の世界チャンピオンの伊藤正幸さん。
はい。
はいはい。これは覚えてますよね。
はい。
うん。これは、これでこの後、まあ、拳を交えることはなかったけど、はい、伊藤選手は世界チャンピオンになってっていうところで。
はい。
はいはい。
もう引退されましたもんね。
はい。まあでもちょっと気になってたところはやっぱありました。
そうですね。
うん。
はい。気に、まあでもライト級に上げて、
うん。
あ、まあ、僕はちょっとライト級まではあれなんで、
うんうん、
ちょっとまあもう、まあ関わることは、ボクシングで交わる、戦うことはないかなとは思ってたんですけど、
うんうんうん、
でもなんかやっぱ、そういう同期の新人王とかの選手がこうみんな辞めていくっていうのは、なんか、なんとも言えない気持ちですね。
うん、あでもすごいですよね。あの時の全日本新人王で戦ったのが、まあ、後の世界チャンピオンと後の日本チャンピオン、2階級制覇チャンピオンっていうね。
ああ
すごいですよね。
はい、本当ですね。
うん、
ああ、そうなのか。
そうです、そうです。まあ話はね、ちょっとコロッと変わるんですけど、
はい、
さっきお店の準備をしてるというん
ですけど、はい、はい。
まあ、地元の岸和田市で焼肉屋をやってると。
はい。
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 と、はい、いうことで、これはいつからやってるんですか？
去年の6月から
あ
やってます。
じゃあ、でも結構コロナ禍で大変な時に。
そうですね、
うん、
大変な時にやりだして、
うん、
これまあ、焼肉屋さんだったらっていうことだったんですけど、
これ どういうきっかけでやったんですか？
あ、中学生の時からの、うん、もう親友が、
はい、
あの大阪府羽曳野市で焼肉屋さんをやってて、
はいはい、
もうすごい繁盛店で、
うん、
でもうそののれん分けみたいな形でやれへんかって言って声かけてもらって、
はいはいはい、はい、
ほんじゃやるわって言って
えっ、ー、普段はこれ仕込みして、
そうですね、
準備して、
はい、
で練習行って、
はい、
えお店も顔出してるんですよね？
お店もはい顔出してます。
あ岸和田とね結構自分だと遠いですもんね。
そうですね。車で1時間弱、うん、1時間ぐらいですかね。
はいはいはい。で、はい、まあ練習して戻ってって感じ。毎日出てるんですか？
はい、まあ、そうですね。ほとんど毎日出てます。
はいはい、
基本的には。
ホールですか？
ホール、はい。いや、まあ、肉切ったり、
はい、
ホール出たり、うん、そうですね、
うんうん。
まあ結構大きいんで、30席ぐらいあるんで。
大きいっすね。はいはい。
はい。だから、まあホールは基本的にアルバイトの子に行ってもらって、自分は中のお肉の子とか、
はい、
そういうことが多いですかね。
え、これは、
はい、
佐賀選手が焼肉やってるってことは結構知られてるんですか？周りの。
どうなんですかね。あ、ま、周り、はい、周りの人。まあ。
あ、お客さんとか。
あ、はいはいはいはい。お客さん知ってくれてますね。あの日本チャンピオンが、現役の日本チャンピオンがやってるって言って、
うん、
聞いてきてくれたり、
はいはいはい、
わすごいなーって言って言ってくれたり、そうですね、
はいはいはい、
多い、そういうお客さん多いですね、ありがたいことに。
この間ほらね、取材行こうと思ったら、はい、偶然こうぐあの偶然じゃないか、なんかタイミング合わなくてそうそうそうそう、
あそうそうですかね、
そうですよ。あそうですよ。
連絡くれて、
はいはいはい、行きますっつったらちょうど東京行ってるって話になって、
はいはいはい、そうそう
そう、タイミングがなかったですけど、またじゃあ今度行かせてくださいね。
はい、またまたぜひ。
はい。
絵があれば。
なんていう、なんていうお店でしたっけ？
焼肉ゴー岸和田店です。
ゴーはおすすめは何ですか？
いやー、おすすめはね、うちにしかない。5号って結構系列でいっぱいあるんですよ。
あ、そうなんですね。うんうん。
でも、うちにしかない、希少部位があって、
はい。
貝のみ、フランク、上ハラミ、特上カルビってあって、
はい。
まあまあ、この4つはもうどれが来ても美味しいんですけど、僕、個人的には貝のみが一番、
うん。
美味しいし、うん。
はい。じゃあ、ちょっと。宣伝もしますし、まあ、ぜひ、ね、聞いた人言ってくれたらいいですよね。
はい。
次戦はね、多分、はい、チャンピオンカーニバルなのかな。うん。
そうですよね。
はい、原優奈選手。
原選手。
はい。いや、この原選手もね、後楽園ホールでこの間勝ってきて、
はい、
うん、ランキング1位になった選手。僕知ってますか？
はい。
うん。
昔1回。まだ4回戦ぐらいのと原選手が4回戦ぐらいの時にちょっと話したことありますね。
おー、
はい、
そうなんですね。うんうんうん、
はい、
こうやってこう、
だから、まあ、うん、そうですね、こうやって戦うようになるとは思ってなかった。その当時もっと下の階級やったんで。
はいはいはい
はいはい。
うーん、この間の奈良井選手もそうですけど、こうどんどんね、下の選手がこう年下の選手が挑戦してくると、こういう立場になってるわけですよね。う
ん、はいはいはい。うん、
まあ、どうですか、今後の目標というか。
そうですね、もう早くちょっとこの立ち位置を卒業して、上のレベルで戦っていかないといけないと思うんで、
はい、
はい。もう、さっきちょろっと大吾さんが言ってた、
うん、
もらわないことも、必要じゃないですけど、
うんうん、
上を目指すにはやっぱ、まあそういった練習とか、うん、そういったボクシングをしていかないとちょっとこれから先は厳しいんだなっていうのはめちゃくちゃ感じてるんで、
はいはいはい、
はい、そういう形で上を目指していこうと思ってます。
はいはい、上っていうのはもう世界、今は世界ランキング入ってないじゃないですか。
はい、
こう、
はい、
世界ランキングも入りたいっていうところだと思うんですけども、
はいはい、うん、このそうですね、
世界、この OPBF チャンピオンが力石選手で、
はいはいはいはい、
アジアパシフィックチャンピオンが木村良光選手で、
はいはいはい、
これもね、2人ともね、対戦経験があると。
はいはいはい、はい、
この辺はどういうふうに考えてるのかなっていう。
ああ、いや、そらね、やれるんやったらやりたいですけど、
うん、
まあ別に自分に多分興味がないやろうし。
あ、まあ、ね、言うなら、力石選手とは、まあ、力石選手がまだね、2戦目か3戦目ぐらいかな、時に、
はい、
当時、坂選手は日本ランカー。
はいはい。
日本王座を陥落した再起戦ですよね、確かね。
はいはい。
で、坂選手が名古屋の方まで行って、
はい、
勝ったっていう試合ね。うん。
はい。
まあ、木村選手はね、前回の、OBBF 王座決定戦で負けたというところ。
はい、
これ力石選手なんかこう どういうふうに考えてる、1回勝ってる相手じゃないですか。
はいはい。
がこう今力石選手がまあ OBBF チャンピオンになってってところなんだけど、
はい、
今ちょっとほら僕に興味がないみたいなちょろっと言ってましたけど、それはどういうふうに言ってですか。
ああ、いや、もうね、上のことを見据えて戦って練習、
うん、
上のことを見据えて練習もしてるでしょうし、
うん、
別に、まあ、この今言ったやっぱ日本レベルの僕とやる意味も感じてないと思うんで、だから僕ももうね、別にそういった相手とやるよりかは本当に世界の強豪と戦いたいっていう気持ちの方が強いんで。
お、世界ランカーとか。
はい
はいはいはいはい、はい、
まあ、ってことはじゃないですけど、だから向こうもきっとそう考えてるやろなって。僕と1戦2戦やってもやっぱもうこの年にもなって、
うん、
でこの戦績でこういう立ち位置に来たらやっぱり1戦1戦すごいエネルギーというか、なんかもう全てを使うんで、うん、
はいはいはい、
だからなんかもう本当に価値のある1戦じゃないとやっぱりもうなかなかできない、したくないとか言ったらあれですけど、
うん
うん、もうできない、
うん、
できないですね。やっぱ試合終わった時にこんなはずじゃなかったって、
うんうんうん、
なってしまうぐらいやっぱり一戦にかけないと勝ち切るっていうことができないんで、
はいはいはい、
だからそういう試合を僕とできるんかってなった時に多分なかなか そういう気にはなれないでしょうから。
なるほどね。はいはいはい。はい、
で、僕もまあ同じく、それこそ力石選手やったら僕が勝ってる、うん、木村選手やったら僕は負けてる、
うん、
であったとしても、なんか、そこまでのそういう気持ちになるかって言われたら、なんか、もうなんかね、
うんうん、
もっとなんか、かけて戦うんやったら、うん、もう少し違った相手とやりたいっていう思いが強いです。なるほど
ね。まあでもその前に、原選手ですよね。はい、原選手、これ、もう、ものすごい勢いで多分ね、はい、思いで来ると思うんですよ。
はい。うん、ねまさにそれが、今回のこの、習い戦で出たことだと思うので。
はい、やっぱ原選手もこうね挑戦者決定戦で敵地でこう、はい、挑戦権を手にしてきて自信もすごいついてるでしょうし、
はい、
うん、はい、坂選手ってやっぱ関西でねこう有名な選手だからこれを食ってベルトを巻いてっていうこの気持ちも強いと思うんですよ。
はい、はい、
はい、まあ一癖も二癖もある挑戦者だと思うんですけども。
そうですね。
あんまりああいうタイプとやったことないんじゃないかなと思うんですけど。
身長はでも175センチぐらいあるんですかね。ちょっと高いですね。
結構高いですね。うん。
高いですね。
うん、うん。
そうですね。あんまりないんかな。
うん、
で、うまい。上手なタイプで。
そうですよ。うん。うまい。
まあ、でもどうなんでしょうね。まあ、でもそうやな。末吉選手とかは、
はいはい、
もう少し、
うん、
手堅い選手になるんですかね。
あ、はいはいはい、
原選手ほど、
うんうん、
積極的なところはないんですかね。そうなんですか。いや、似たような相手って言ったら、
うん、
まあ、パッて出てきたんは、
うんうんうん、
手格好とかで言ったら、多分末吉選手とかと同じような感じなんかなと思ったんです
けど。なるほど。
うん、
まあ、この辺もちょっとね、来年になると思うんで、ね、ちょっと注目してもらいたいなと。思うんです
けど、はい、
これスーパーフェザー級はね前なかなか手が届かないっていう話を前ちょうどしたんですよ。はいはいはい、シャクル・スティンボルソンがいるでしょって話になったんだけど、これ、はいはい、今ねいろんなことがあって3団体がね食いになりましたね。
やばいっすね。もう大チャンスが来ましたね。
ああやっぱそういう、うんうんうん、
はい、もう僕それ出た瞬間すぐ会長に電話して、
うん、
もう世界王座が3つ開きましたと。
はいはい。
てかまず2つ開きました。
はい。
で、
うん、
で最後 IBF の人がね、
うんうん、はいはい、
なんか返上して、
またもう一つ、まあ、剥奪かな。うんうん。まあ決定戦あ剥奪になる。すぐでも決定戦ね行われるみたいですけどね、あそこは。
あ、
うんうんうんうん。
でもうそんなん聞いて、はい、もうすぐついに来ましたねって。
うんうん。
そうですね。やっぱりもうね運もありますもんねやっぱり。はい、でも世界チャンピオンにならないと、
うん、
やっぱり難しいですもんね。
うん、
うん、でもそうですね。やっぱそういう世界のそういうところに入っていこうと思ったらやっぱり、うん、日本人がこういう日本でやっててそういう話に入っていこうって思うんやったらやっぱりまずは世界チャンピオンにならないとそういう、
うんうんうん、
ねえ、ラスベガスとかで戦うような舞台には入っていけないと思うんで。
お、やっぱ最後はラスベガス。
はい、うん、もうラスベガスで戦っていくような選手にならないと、
うん、
って思ってます。
今、
は
い、そうですね、皆さんやっぱそういうねこう海外目指しますもんね。目指してほしいですよね、はい、そこはね。
はい、
うん、じゃあね最後になりましたけど、
はい、
この番組リスナーにこうメッセージの方ねお願いします。
はい
はい
ボクシング芸人ダイゴさんがやってる、ボクシングラジオということで、
はい、
ボクシング好きの方が皆さん聞いてると思う、うん、聞いてくれてると思うんですけど、
うん、
焼肉屋の話も出ましたけど、はい、これからも僕のボクシング、今回はちょっとハラハラドキドキになってしまったんですけど、ワクワクしてもらえるような試合するんで、ぜひ坂康介にご注目ください。
はい、
以上です。
ありがとうございます。いつもね、サッカー選手といえばこう RSC を来てくれてるイメージです。
はい。
ね、ありがとうございますっていうことで。
いえ、もう、うん、いつもそうですね、RSC の社長にも、
うん、
ずっとよくしていただいてるんで。
はい。
はい。
ありがとうご ございます。はい、ありがとうございました。今回のゲストの坂選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
やがやがやがやがよ。
はい、ありがとうございます。あっという間にエンディングでございます。RSC プロダクトレオのお知らせです。11月に入り、皆様いかがお過ごしでしょうか。 RSC オンラインショップでは、冬を過ごすアウターやジャケット、スウェットパーカーなど、かっこいいアイテムが続々と入荷しております。ただいま東京水道橋店は毎週金土日限定でオープン。オンラインショップは年中無休となっております。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひよろしくお願いしますとね。急になんかね、最近寒くなってきたんでね、この季節にぜひね、いかがでしょうかというわけでね、これオンエアの頃が多分京口選手、ケンシロウ選手やってるんで楽しみですね。はい、お時間です。さようなら。